は10時4分を回りました。さあここからは毎週月曜日市役所からこんにちはのコーナーです。今日は最終の月末の最後の月曜日となっておりますので、釧路市長の海老名博也市長登場です。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今日の朝はびっくりしましたね。
そうそう、雨だったんで今朝ね4時半ぐらいにね起きたもんで、
はい、早いなと思って、はい、早起きですね。
その時は雨だったんだよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。それからね知らないうちに雪に変わっててあれと思っちゃって。
そうでしたか、
ええ、
いや本当にまさかまた雪が降るなんてっていう ね天気でしたが、
まあ、ここはねすぐ溶けてくると思いますけど ね、
まあ、青空も出てきております。さあ市長、もう間もなくで今年度2022年度が終わりまして、
ねはい、
4月から2023年度が始まりますけれど、うん、いかがでしたかこの1年。
あとやっぱりねもう本当最近はやっぱり年を取ってきてたのか1年が早く感じるというか時間の経つのかというのがありますけど、あでも本当に、まあ、コロナの、ね、状況がまだあるとは言ってもですね、うん、大きく変わってきて、
はい、
まあ本当に日常がね、昔のようにはかなりいろいろな、ね、会合もね復活しておりますし、
はい、
いよいよ今年は全てね、これしっかり行っていけるなという感じでありますので、うん、まあ本当取り返さなきゃっていうか、
そうです
ね、そんな思いでね今おりますね。
はい、うん、もう私たちもね今もマスクなしで
ようやっと、ね、
やっとお顔を見合わせながら
、はい
はい、できております。
やっぱこういうね交流とかこう聞いたりとかお話とかねこういうのってすごい大切な時間ですからね、
うん、
ぜひとも健康のためにもね、積極的にね、まあ、感染対策は行っていきながらということですけど、うん、行動をねまた復活させていきたいなと思いますね。
はい、そして3月11日、ま
あ、
311の日ですね、
あ、はいはい、
避難所体験、はい、釧路でもやっていたんですけれど、
お世話になりました。ありがとうございます。
お足を運びいただきまして、ありがとうございました。
やっぱりねやっぱり体験するというかやっぱり実際にやってみないとねいろんなことってわからないわけで、うん、僕もあれ確かね女子高生が2人でねテント組み立ててる姿とかね、
はいはいはい、
あすげえっていう感じで国からもね内閣府の方々来ていただいて、うん、いやって高校生に負けないようにしなきゃいけないとかね、まあ本当、うん、一つ一つのね作業っていうのをやってみた時にねこう感覚的に分かりますよね、うん、やっぱりそういった意味でああいった機会を作っていただいて大変ありがたく思ってます。
本当に私たちも大変勉強になりましたんでぜひこうなんか定期的にああいうのが開催されていくと、うん、
はい、
もう本当いざという時に
そうです、
ね、もうみんなが動けるような状態になるんじゃないかななんていうふうに、
そうですよね。そうそう、どっかの誰かがやるんじゃなくてみんなが気づいたことをね、そうそう、うん、こう進めていこうねっていうねああいう取り組みっていうのはやっぱ非常に、日頃から経験しておくことが体験しておくことが重要でありますから、
うん、
ぜひともね連携しながらまた進めていければと、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。さあでは今日はまず一番最初の話題ですけれど子育て支援についてですね、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、新年度令和5年度からという形の中の、まあ、子育て支援の部分のことについてちょっとご紹介させていただこうと思います。
はい、
まあ一つは子ども医療費の無償化ですね、まあ、これは今年の8月の1日から中学生までは無償化いたしますよということの中で、まあ子どもの健康こういったものをしっかりですね守っていこうということで行っていくということは、はい、もう先にご説明しているところでありますけど、はい、今日は保育所のね取り組み、
はい、
これについてご紹介したいと思ってます。
はい、
保育所のね一時預かり事業というね、まあ、一時預かりですね、この利用する要件というものをまあ拡大していくということで、この一時預かり保育というのは、まあ就学前の子どものいるご家庭、学校入る前ですね、
うん、
その方々のその保護者の方が、まあ、例えば就労ということで、まあ、お仕事でありますとか、あと病気の時もありますよね、あとは冠婚葬祭とか、こういった時に、まあ、一時的に保育を必要とする、ちょっと預けたいという場合ですね、こういった時に今釧路市のね旧市内ですけど保育所とか、まあ、認定こども園、まあ、7カ所行ってまして、 合わせて阿寒でもね、阿寒本町地区ですね、
はい、
1箇所今8箇所でこういった事業を行っているんです、
はい、
あの音別と湖畔の方はね、そんなにあるニーズがないから今のところ大丈夫だなっていうこと、うん、でありますけど、こう行ってます、
はい、
この預かりの利用要件ということで利用する条件ということなんですけど、今までは、まあ、緊急時、ね、急に何か起きた時っていうことだったものを、うん、例えばちょっとリフレッシュしたいよねとかみんなありますよね、
うん、
まあ、そういったまあまあプライベートなこういった場合でもご利用できるという形にですね、
はい、
この利用要件というものをまあ拡大していくという形でありますので、ちょっと何かしたいんだけどという時とかね、
うん、
これ利用していただければいいなと思っています、
はい、
あのこの利用の日数とか、
はい、
あと、まあ、料金もかかりますよね、あとどこで預かっていただけるのってい こう施設名、
うんうんうん、
こういったものをあの市のホームページとかあの LINE ですね、
はい、
あの市の情報を LINE で、はい、みんな取ってくださいということで登録お願いしてますけど、そこでね、見て確認していただければいいなと思います。合わせて保育のね優先利用基準の見直しということで、
はい、
要はあの保育所の入園にあたってね、優先して入れる仕組み、こういった基準を見直していこうということなんですよ、
はい、
あの今までやっぱりあの保護者の方のね、まあ、就労状況というのかな、それは働きの時間だとかありますよね。こういったものを踏まえて、それをまあ点数化というのかな、やっぱり大変だよねという方々の児童というものを優先して選考してきたところなんですよね、
うん、
それをですねもっとあの見直しもしていこうということで、この4月からですね、今まではその働いているのもご自宅なのか外に出て自宅外なのかという こう区分があったんだけど、こういったものを廃止して、要は自宅でも外でもね働いてるのは一緒だよ
ね
というね多様な働き方、こういうことは廃止しましょうとか、あと例えばあの兄弟姉妹ね、お兄ちゃんがねここの保育所行っててね、まあ妹でも弟でもいいんだけど違うところとなると大変だよね、うん、2カ所行くの、うん、例えばそういった場合には兄弟が、ね、お兄ちゃんも行ってんだから妹弟、ね、そこも同じところに行った方がいいよねという意味合いの中のそういったところの、まあ、調整点というかさっき言った点数だよね、うん、こういったものを引き上げてできるだけそういうふうに必要になっていこうねとかですね、このような形の中でやはりさまざまなニーズっていうのかな、こういったものにね応えながら進めていけるように、これをしっかりルール化するということにおいてね、うん、これ公正な形の中で進んでまいりますので、
はい、
こういった見直しを行っていくということであります、
はい、
やっぱりあの皆さんのいろんなご意見ね、こういったものを参考してですね、保育所の利用環境とかまた改善ですよね、こういったことをしっかり進めていくということで4月からスタートしますのでよろしくお願いしたいと思います、
はい、はい、まずは来月4月から行われます子育て支援についてお話しいただきました。